それでは、本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は、使徒の働き9章32節から43節です。使徒の働き9章32節から43節です。ではお読みします。さて、ペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで8年の間も床についているアイネアという人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところが、その頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送って、すぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロを立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると、彼らは屋上の間に案内した。やもめたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出し、ひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ、起きなさい、と言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとやもめたちとを呼んで、生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。そしてペテロはしばらくの間、ヨッパでカワナメシのシモンという人の家に泊まっていた。アメン。では、今日は内木京子さんにですね、夢のお次は聖書の作り話なのか、題してお話をしていただきます。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。内木京子です。今日は、お招きいただきましてありがとうございます。で、今日の、聖書箇所ですけれども、この使徒言行録は、福音書の筆者のルカによって書かれた本であるということは、まあ、皆さんご承知のことかと思います。で、ルカが筆者だとわかる、どうしてわかるのかというと、この最初の一節に、前の書でというふうに書かれていますので、この第一巻は、ルカが書いた福音書のことを表しています。つまり、使徒言行録というのはルカが福音書の続きとして書いたものです。で、福音書は4つともイエスの生涯について書かれたものでした。で、福音書ではだからイエスが主役としてですね、ずっと、まあ、登場しているわけですけれども、使徒言行録の方はイエスは本当に最初の第一章に登場するだけ。あとは、この弟子たちの、活動記録が、まあ、ずっと書かれている。で、この弟子の中でもですね、このほとんどはもうパウロのことが書いてあるんですよね。でも、今日の聖書箇所はペテロの記述があるんです。で、ペテロは、この福音書に、たびたび登場していたので、皆さんどんな人物かということは、まあ、お分かりかと思います。で、まあ、イエスが捕まった時にですね、三度知らないと、まあ、裏切ったものの、その後は、まあ、改心して、イエスについていった。で、そして、まあ、イエスのですね、その初代教会のリーダーとなっていった。心を入れ替えてイエスに仕えたという点では、このパウロもペテロも共通点があるかと思います。で、この筆者のルカはですね、そういう、まあ、意図があって、ほとんどはこの、パウロのことを書いてるんだけども、ここにペテロを登場させたのは、まあ、そういう意図があったのかもしれません。で、ペテロは、まあ、サマリアに行ってですね、いろんなところにゴスペルを伝えに行きました。で、ペテロはルダという町で8年間もここに伏せていたアイネアという人の病気を治します。で、アイネアの病気、この、中風というのはですね、この脳卒中の後に、発作の後に現れる、半身不随の、まあ、病気なんですけれども、これも、もう8年間もですね、動けずに寝ていた。で、8年間寝てたのに その人が元気になったにもかかわらず、ものすごく簡単な傷しか、この聖書には書かれていない。で、それは、まあ理由はですね、ペテロが何らかのテクニックを使って直したんじゃない。じゃなくて、この直したのはイエスであって、ペテロ本人の力ではないと。で、私たちは、時々ね、何かこう奇跡的にすごいことができたとき、自分の力だと、うぬぼれてしまうことがありますけれども、神様は時々ね、私たちの、この体を使って、私たちを使って、奇跡を起こすことがある。で、例えば、何かのコンテストで優勝したりとか、あるいは何かの記録を作ったりとか。もちろん、その人たちのね、努力もありますけれども、それだけではない。例えば、私が大好きなんですね、アメリカンフットボール。アメリカンフットボールの選手というのは、プロのスポーツ選手というのは、ものすごい、プレーをしますし、ものすごく稼ぎますけれども、でも、そういう人たちばっかりがプロスポーツの世界に集まってるわけですよね。みんなそのすごい力を持った人たちが集まってる。でも、その人たちですら、自分がこう、奇跡的なプレーというか、ものすごく、すごいプレーをしたときに、日本人みたいにね、よっしゃーというこのガッツポーズじゃなくて、こうやって、サッカーの選手やなんかよく、バスケットもそうですけど、こう、ペンを刺す仕草をして、選手がね、そういう様子をこう、テレビでご覧になると思うんですけども、そういうこう、奇跡的なプレーっていうのは、やっぱり普段努力してる人に対して神様がその人を使ってですね、奇跡を起こす。だから、自然にですね、自分のこのよっしゃというガッツポーズじゃなくて、Thank you, Jesus というこの手を指すようなこの仕草が自然にこう出てきてしまう。まあそれが自分だけの力じゃなくてですね、この神様が力を貸してくださったんだというこの感謝の気持ちがあるからこそですね、その奇跡的なプレーをすることができる。で、私たちの神様というのはそういう生きた神様なんですよね。で、そういうこの短い病気の人が起きた。という、このただの短い記述ですけれども、この聖書の神様というのは生きていて、私たちにこうずっと奇跡を起こし続けているということをまあ意味しているのではないかと。そして、ペテロにもですね、このイエスが私を通して必ず治してくださるという強い信仰があったと思われます。で、イエスを知らないと言って逃げたペテロでしたけれども、このイエス、改心してですね、イエスがつけたペテロというこのニックネーム、岩のように硬いという信仰を持った人間になりました。この奇跡もペテロの日頃の努力と、どんなことがあってももう二度とキリストから離れないという強い信仰があって、この起きたものである。で、困った時だけですね、こう神頼みして、る人にですね、なかなかこう、神様は、奇跡を起こすほどですね、そういう暇な神様では、私たちの神様はそんな暇じゃないと思います。で、この病人だった、このアイネアの方にも強い信仰があったと思います。何をやってもダメだった。もう8年間も起き上がることができなかった。で、誰もがもう二度と起き上がれないと思い込んでしまうと、これはもう、起き上がれなくなるんですね。これは、まあ私今大学でですね、心理学を学んでるんですけども、これは心理学でも教えてもらってる、こう、心理的な障害なんですよね。自分ができないと思ったらできないんですよ。だから、こう8年間も、もう、起き上がれない。このまま私は死んでしまうだろうと。ずっとこのまま一生終わるんだろうなと。もう諦めていたら、そしたらもう起き上がれなかったです。でも、ペテロが起き上がれと言ったときに、彼は起き上がることができた。つまり、アイネアの方もイエスの力で私は絶対に起き上がれるんだという強い確信があったからだと思います。で、このペテロとアイネア二人ともどんな奇跡でもイエスは起こせると疑いを持たなかったがために、この奇跡が起きた。 私たちもですね、病気になったり、まあ、年をとって、私もだんだんね、ちょっと体力がなくなってきて、今朝、電車に乗り遅れそうになって、必死で走ったんですけど、もう電車乗ったら息が切れて、もう切符を買う時間がなかったので、ね、回ってくるお兄さんから、切符を買うんですけど、もう、ぜいぜいぜいぜい言っちゃって、で、すごい、むっちゃ走ったんだねって言われて笑われたんですけど、本当に年を取ってくるとですね、結構もう体力がなくなってくるんですよ。で、まあ、体力は年を取ってきたりとかですね、もう病気になったり、するともう気が弱くなってくるんですよね、だんだんだんだん。で、でもこの年を取ろうとですね、病気になろうと、私はまだ神様に生かされているというこの気持ちがですね、私たちを、まあ、若く、いさせてくれるのではないかと。まあ、アントニオ猪木がね、元気があれば何でもできるというふうに言ってましたけれども、この、そのアントニオ猪木の言葉が聖書から来たかどうかは知りませんが、まあそうだったら感動的ですけれども、まあ生きていれす、いれさえすればですね、何でもできると。だから、まあこの、私もね、この2年間でコロナ2回発症したんですけど、本当にね、このコロナパンデミックの中、いろんなことを考えさせられて、本当元気があればですね、何でもできるなと、アントニオ猪木の言葉はまんざらではないと、まあ、確信をしたわけですけども。で、ペテロは、このヨッパというところで奇跡を起こした。で、ヨッパはルダから遠くはなかった。ペテロはタピタという女性のところにも行きます。この女性の弟子のところに行きます。彼女はドルカスというふうに呼ばれていた。で、このドルカスというのはカモシカという意味なんですね。で、そういうニックネームがついてた。だから、美しくてですね、まあ、キビキビした感じの女性だったと思われます。で、たくさんの人たちを助けていた。でも、その女性が死んでしまった。で、すぐに、まあ、埋葬せずにですね、ペテロの到着を弟子たちは待っていた。でペテロに、まあ、祈ってもらってから埋葬しようというふうに考えたかもしれない。あるいは、イエスがですね、死人を蘇らせたという奇跡を思い出してですね、イエスが彼女を必要とすれば、ペテロを通して生き返らせてくれるんじゃないかという期待があったかもしれない。いずれにしてもですね、みんなに非常に大切に思われていた。そういう女性だったということが、まあ、この記述からわかりますけれども、だからすぐに埋葬する気にはならなかったんですね。で、ペテロを待っていたこのヨッパの人々、もう、みんな泣きながらですね、ペテロに、これはドルカスが作ってくれた下着ですと、上着ですと見せたというんですね。で、ドルカスが、だから、ヨッパの人たちのためにどれだけ貢献してたか。人々がどれだけドルカスの死を悲しんでいたかというのが、もうこの記述から伝わってきます。彼女は、神様とですね、教会のために、貧しい人たち、苦しんでいる人たちを、まあ、に寄り添って生きてきた。で、ペテロは彼女を生き返らした。で、その時の記述がですね、これはイエスが、生前行った奇跡と非常に似ています。この、記述の表現の仕方がですね、本当にそっくりなんですね。イエスが死んでしまった少女の、もう一回生き返らした時の奇跡。これを、まあ、ルカの福音書とですね、まあ、比較をしてみるとですね、まず、イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母の他は、誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆、娘のために泣き悲しんだ。しかしイエスは言われた。泣かなくてもいい。死んだのではない。眠っているのです。人々は、娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑っていた。しかしイエスは娘の手を取って叫んでいる。子供よ、起きなさい。すると、娘の霊が戻って、娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。で、使徒言行録の、まあ、9章の40節。ペテロは、皆のものを外に出し、ひざまずいて祈った。そして、遺体の方を向いて、タピタ、起きなさいと言った。すると、彼女は目を開けて、ペテロを見て起き上がった。非常に記述が似てるんですよね。で、 彼女を生き返らしたのはやはりペテロではなくイエスであるということがわかります。で、この奇跡が起きたというニュースはヨッパ中に広がった。そしてイエスはキリストだと信じる人が増えていた。で、神様は理由もなくですね、奇跡を起こすことはないでしょうね。で、そもそもその奇跡ってめったに起きないから奇跡であって、その影響力があったこの女性をですね、生き返らせることで、さらにこのキリストと一緒につながっていける人たちが増えた。まあそういう、まあ神様のキャスティングはいつも最高だと私はよく言うんですけど、まあ本当に最高のキャスティングもなさるし、で、その最高のプロモーターでもあるなと私はいつも思います。で、この聖書に書かれている人たちというのは長い間の闘病生活から解放されたり、生き返ったり、障害がなくなったり、まあ信じがたい、出来事ですけれども、もっと小さな奇跡というのが、まあ、たくさん起きてたはずです。なぜなら、その奇跡は私たち、今の現代社会にですね、続いているからです。で、さっきも言ったように、私たちの、この聖書の神様というのは、生きている神様。で、今も世界中の人たちがキリストを信じることによって救われていて。で、私もその生き証人の一人です。で、例えばですね、私、この5年前から国際人のための、バイブル研究会というのをオンラインでずっと行っているんですけれども、そのコミュニティの中にね、いた人が、ほとんどの人は日本にいる方なんですけど、その方がね、内木さん、私、日本の教会で洗礼を受けました、というふうに、まあ、言ってくださる時があるんですね。全然物理的な距離も、ニューヨークとね、日本だし、あるし、会ったこともない人ですよ。オンラインで繋がってるだけ。でも、それでもですね、その神様はですね、こうやって私たちを結びつけてくださって、そしてこう導いて、ね、救ってくださったわけですよね。そういうふうに、まあ奇跡というかですね、本当にすごい、なんかものすごいことだというふうに思うかもしれないけど、そういう小さな奇跡が私たちの身近なところで起きてるんだけども、単に私たちが気がつかないだけかもしれない。あるいは気にしてないからかもしれない。そういう、なんていうかな、そういうこう、小さな奇跡にね、私たちはこう、喜びを感じていきたいなと。まあ、今年もね、そういう小さな奇跡をこう、たくさん見つけてね、喜んで生きていきたいなと思うわけですけれども。で、今、このパンデミックの中ですね、まあ、世界中の人が正しい情報を共有して、協力し合えば、ね、収まるはずなんですよ。もうタイムスクエアのね、カウントダウンなんかも、普通に写真見てもびっくりしましたけど、さっき車の中でも言いましたけど、もうあの人たちが全員ですね、カウントダウンが終わってみんな地下鉄に乗るかと思うとですね、本当恐ろしくて地下鉄に乗れないわけですけど、まあそういうね、そういう自分勝手な人たちがいるからですね、全然こう収まらない。で、しかもですね、もう2年もね、経つのに、パンデミックだって言ってから2年も経つのに、未だにまだ科学を信じない人もいるわけですよ。で、ワクチンがどうのこうのとか、危険だとかってまあ言ってるんで、確かにその100、人間が作るもので100%ではないですから、もちろん、完璧なものではないかもしれない。ただ、やっぱりワクチンが受けたくても受けられない人たちもいるわけですよね。国によってはそのワクチンがないとか、あるいはその自分に持病があってですね、受けたくても受けられない。そういう人たちは、いつ感染するんだろうと、やっぱり非常に、怖い思いをしてらっしゃると思うんですよね。だから、どうしてその 自分が受けられるような、特にアメリカなんかね、無料で受けられるわけですし、どうして受けないのと、私はまあ、個人的に思うわけですけども、そういうなんかこう、科学よりもですね、ソーシャルネットワーク上の、素人のですね、つぶやきをですね、信じてしまう人がたくさんいるがゆえになかなかこう、収まっていかないわけですよね。もう非常に、まあ、愚かな話なんですけどね。で、 このクリスチャンのね、コミュニティの中でも、残念ながらその科学を信じない人たちがいっぱいいる。で、私今、さっきも言いましたけど、今、ニューヨークで大学生をしておりますが、ナイアック大学という、まあ、クリスチャンの大学に通ってるんですけどね。で、その、なんかこう、学びの中でね、科学も医学も神学もですね、そういう、いろんなその学問が、まあ、大学にあるわけ、大学でね、学んでるわけですけども、その、すべての、この学問が私は主の恵みだなというふうに感じながら、勉強してるんですね。私はまあ、もともとはその音楽プロデューサーで、大学でね、なんで心理学勉強してんのというふうに言われますけど、本当にこう、いろんな、まあ私ももう58なんでね、そんな、いろんなね、いろんな勉強もできないけれども、その、何かやっぱり興味があったものに取り組みたいなと、このコロナパンデミックで何もできないですからね、音楽関係のこと。だから、その間にちょっと今までできなかった勉強したいなと思ったのが、まあ理由なんですけど。で、その学位を取るためね、心理学の学位を取るために、哲学とかね、数学とかね、統計学とか、私の大嫌いな科目も取らなきゃいけなくて、もう、いくら時間をかけてもですね、わからないものはわからない。もうだから、しょうがないんですけど、でも、もうそれは私にとっても苦痛な学問なんですけど、そうかと思ったら、私の隣の人はですね、全然、そういうのが得意な人、学生もいるわけですよね。だから、神様はそれぞれみんないろんな人にですね、いろんな才能を与えてる。私は物を書いたりするのも好きですし、そういうことは全然苦痛じゃないんですけども、隣に座ってるその数学が得意なアメリカ人はですね、今度文章を書くのが得意じゃないですね。数式はいくらでも書けるんだけど、文章を書けないというふうに、まあその神様はみんなそれぞれいろんな才能を皆さんに、それぞれの人に与えている。で、それぞれのこう、天からもらったそのギフトを使ってですね、それを、社会に役立てている。これは、人を救っていくこと。これは、立派なクリスチャンの、としてのね、人生だと思うので。だから、その学問を信じないというか、科学を信じないというのは、私はその、主の恵みを信じないことにつながるんじゃないかなと、まあ、個人的には思っております。で、その学問というのはね、やっぱり人間がやってることですから、100%、正しいとは、もちろん思ってないですよ。思ってないですけども、でも、少なくともこう、その学問を通してね、いろんな、まあ、神学なんかもそうですけれども、それはやっぱり、その、何をこう、聖書が言ってるのかとか、あるいはその、歴史を通してですね、何を私たちに伝えようとしているのかとか、そういろんなことをこう、学ぼうとする、その姿勢というかね、それは私、神様の御心にかなったものだと思うんですよね。で、このコロナのね、パンデミックの中で毎日研究をしている人たち、科学者とか医学者の人たち、この人たちのね、行動も私は主の御心にかなったものであってですね、これが、悪魔的行為だとはちょっとも思いませんし、それに、やっぱりみんなね、従っていくべきじゃないかな、とは、思っています。で、でもその主の御心にかなうかなわないというのをですね、どうやって知るのか。その主が私たちに何を求めているか。私たちに何をしてほしいのか。ということを知る方法というのはですね、これは、もちろん私たちの中ね、その神様とのコミュニケーションツールは祈りだというふうに、まあ、教えられてきたと思いますけれども。もちろん祈りももちろん大事だし、こうしてね、日曜日に一緒に、クリスチャン同士が集まって、で、いろんな話をする、ディスカッションをしたりね、そういうこともすごく大事だと思う。そういうとこからまたアイデアを得てですね、今度は私をこうしよう、ああしようというふうにアイデアを浮かぶこともある。もちろん、そういうことも大事なんだけれども、それだけじゃなくて、ね、他にも、その、インスピレーションのもの、そういうものを信じるべきじゃないかなと。 まあ、日本語ではね、クリスチャンの人が少ないですから、その虫の知らせとか、第六感とか、そういう言い方をする方もいらっしゃいますけれども、そういうものを通してですね、私たちが神様からその何らかのインスピレーションを得ることもあると思うんですよね。で、実際その聖書の中に、じゃあその、インスピレーションの例としてね、夢というのがあります。で、まあ、今日のタイトルにもありますけど、この夢。日本ではですね、この、まあ、初夢、お正月に見た夢、最初の夢、これは初夢というふうに言っておりますけれども、その聖書の中に、この夢に対する記述がある。で、この心理学の世界でもですね、学問の中でも、夢っていうのは実に重要な意味があるというふうに考えられてきているんです。で、夢というのは、その脳科学の世界では、情報をこう整理する、寝てる間にいろんな情報を整理する作業だというふうに言われている。だから私たちの脳はですね、こう寝てる間もですね、ずっとまあ動いてる、働いてるわけです。で、その情報整理をこう、だーっとこう寝てる間にしてるので、だからなんかこうよく、わけのわかんないですね。情報をこう工作してるんですね。だから、わけのわかんない夢を見たりするわけですけれども。でも、その脳科学も心理学も、まだまだどっちもですね、未開の学問なんですね。で、解明されてないことがほとんどなんです。で、私の教授はですね、あと1000年ぐらいしたらですね、あと1%ぐらいもうちょっとわかるかもしれないと言ったぐらい、全然わかってないんです。それぐらいその人間の、脳とこの心というのはすごく複雑なんですね。だから、この聖書に出てくるような夢のお告げみたいなこともですね、これは科学者たちは実はバカバカしいというふうに、無下にはできないんです。なぜなら自分たちもまだ分かってないことがたくさんあるからなんです。で、実際その夢からですね、インスピレーションを得て成功した人、命拾いをした人という人の話は、まあ、聞いたことがあると思うんですよね。心理学の世界でもですね、これは、夢というのは心の病を治すために使う、このカウンセリングのテクニックの一つとして使われています。で、その心理学のこの統計学、私の嫌いな統計学からですね、明かされている、解明されている夢分析というのも実際にあります。夢占いとは違いますよ。夢分析というちゃんとした、分析した心理学のね、ちゃんと資料があるんですけれども。で、ちょっと前ですけれども、日本のですね、日経サイエンスという、雑誌がですね、2013年の9月25日に、夢のお告げは実在すると、はっきりと書いております。で、脳科学ですね、その仕組みが解明されたという記事が、発表されてました。で、そこに書かれてた内容をちょっとだけシェアして終わりたいと思いますが、まず、人間が目覚めているときに思いつかなかったインスピレーションや課題解決のヒントを夢から得られることは確かにあるそうです。で、例えば、ベートーベンやポール・マッカートニー、ビリー・ジョエル、目覚めたときに新しい楽曲が湧いてきたと。で、なぜ夢でこのようなことが可能なのか。夢は、夢を使った能力開発や課題の解決はどこまでできるのか。で、この10年ほど脳科学の研究成果が、をもとにこうした研究がどんどんと進んでいるという記事ですね。もう一つは、人間はその夢の中では思考の抑制作用というのが弱まっていく。だから常識にとらわれない発想をすることができる。今、起きてる時というのは、その自分の中でそのバイアスがかかったり、このブレーキがかかったりするんですね。ところが、夢の中ではですね、それがない、外れてしまう。だから独創的な発想とか、問題解決が導かれることが多い。で、実際にそのアメリカの心理学者が学生に対して、様々な課題を学生に選ばせた後に睡眠をとってもらう。 実験をした。すると、学生の半数が夢の中では通常は不可能な動作が自由自在に、ごめんなさい、学生の半数がその問題に関する夢を見た。で、その3分の1がですね、なんと夢の中で答えを見つけることができた。で、その夢の中では通常は不可能な動作が自由自在にできる。だから、最近ではその夢を通じてですね、運動選手がトレーニングを高めるということにもまあ利用されていると、いうことなんです。で、日本ではその、初夢によってですね、新年が、新しい年が吉か凶かという、まあ、ふうに占うことがありますけれども、その、一番ね、よく言われるのが、一富士、二鷹、三結びっていうらしいですけど、これは江戸時代に広まった、とされる、その、いわゆる良い夢トップ3だそうです。まあ、この類のね、験担ぎのような、ものとか、その、夢占いというのは、あまりお勧めしませんけれども、まあ、その現在の脳科学、心理学で明かされている夢によるお告げというのはですね、この聖書に出てくる主のメッセージと関連があるということは、その否定はしてないわけですね。認めている。で、今年のこの、コロナパンデミックがどんだけ収束に向かうか、まあ、予想はつきませんが、私たちが、こう、主を本当に信じるならば、この目に見えるものだけじゃなくてですね、一見こう非科学的に、夢のようなものも信じていくべきかもしれません。で、そのインスピレーションからですね、こう皆さんが、こう神様からこう皆さんへのメッセージが隠されてるかもしれない。その夢の中に。どうかですね、皆さん、まあ、もう初夢見られたかどうかわかりませんけど、私はあまり、もう熟睡してしまって全然夢を見ませんでしたが、まあ、見なかった方はですね、初め見なかった方は、今夜ですね、どんな夢を見るのか、わかりませんが、なんか素敵なね、インスピレーションを夢から得ることができたらいいなと、祈りつつ、終わりたいと思います。ありがとうございました。